ローマ人への手紙8章31節から39節まで解読いたします。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのではするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしにていてくださるのです。私たちはキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは放られる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあって、もう圧倒的な勝者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメン。
父の日おめでとうございます。父の日は、ある人が男で一つで育ててくれた父親に感謝するパーティーを開きまして、それがきっかけになり、1934年に父の日結成委員会なるものが作られました。それで6月の第3日曜日が父の日になったということです。母の日があるんだから父の日もあってはいいんではないか、そういうことでついでにできた日が父の日だそうですね。今年私の父親くらいの年齢の方に、普段のご無沙汰をお詫びする意味で父の日のカードを出しましたら、家族以外の人から父の日のカードをもらったのは初めてでした、ありがとうというメールをいただきました。でこの人は白人の方なんですが、父の日はアメリカでも母の日ほどは大切にされないと言っておりました。父親の愛、それは母親の愛よりもなかなか目に見えにくい、形に現れにくいのかのだからかもしれませんね。日本の短歌にこんなのがあります。父はうち、母は抱きて愛するを、異なる愛と子は思うらん。父親の愛は子供を叱り訓練する愛であり、母親の愛は父親に叱られた子供を慰める愛です。どちらも同じ親の愛なんですが、その現れが違う。それで子供には、母親の愛は愛として直感的に感じることができても、父親の愛は愛として感じるにはなかなか時間がかかるだろう、そういうことなんですね。父の愛、普段はあまり意識されないだけに、父の日ぐらいは父の愛というものを思い返してみたい、そう思います。そして父親の愛を思うことから父なる神様への愛を思うことへと進むことができたら、それはもっと意義深いことだろうと思います。父親の愛が母親の愛とは違って直感的に感じにくいものであるように、実は聖書の中にあります父なる神様の愛も、それを理解するにはじっくりと聖書に向かい合い、御言葉を思い見る、 そういう必要があります。そのためには時間も努力も必要ですが、父の愛、神様の父としての愛が少しでもわかるなら、聖書に約束されているような私たちは人生の勝利者になることができるのです。今朝のメッセージが父なる神様の愛を少しでも分かっていただける、そんな助けになればと願っています。聖書は神は父であると言っています。神の愛を父の愛として描いていますね。主イエス様が話された放蕩息子の例え話、そこでは父親、それは神様を表しています。今朝開いておりますローマ人の手紙なんですが、先ほど読んでいただいた少し前、8章の14、15に、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。私たちは御霊によってアバ父と呼びます、そう書かれています。聖書には、女が自分の血のみごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない、イザヤの49の15ですが、そういう箇所もありまして、神様の愛が母親の愛のように細やかなものでもあるということは教えられています。でもそういう箇所はあまり多くはありませんで、やはり神様の愛は父親の愛として描かれているのです。ではなぜ神の愛は母の愛ではなく父の愛として描かれているのでしょうか。それは何よりも神様が実際に父であるからなんです。神様は御子イエス・キリストの父です。神様は単に父のようなお方であるとか、父として父親として振る舞っておられるというのではないのです。神様はイエス・キリストを独り子として持っておられる、実際に御子の父であります。私たちは神様を父なる神と呼びますが、それは神様はイエス・キリストの父なる神様だからであります。私たちはイエス・キリストを通してイエス・神様を私の父ともすることができるんですね。よみがえられたイエス様はマグダラのマリオにこう言われました。私にすがりすぎてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神。イエス様は少々複雑なことをおっしゃいましたが、この言葉は神様は本来はイエス・キリストの父なる神様である。私たちはイエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストによって初めて神様を私の父にすることができる。本来はイエス・キリストの神であるお方がイエス・キリストの救いによって私たちの神となってください、そういうことをイエス様は教えようとされたわけです。神様がまずイエス・キリストの父であるからこそ私たちの父ともなってくださることができる、そういうことですね。私たちは神は愛なりという言葉を知っています。神は愛である、神は愛です。まあ、今の言葉ではそう訳されていますが、神は愛なり、昔から言われた言葉で、文語の言葉で申し上げますけれども、これは神様の人間に対する愛のことだというふうにまず考えてしまうんですが、確かに神様は私たち人間を愛してくださいました。しかし神は愛なりという場合、それは神様の永遠のご性質を言い表しています。神様は人間を作られる前も神は愛なりですね。ですから人間を愛される前に神様は誰かを愛しておられた。その誰かがどなたかわかりますね。御子イエス・キリストのことであります。神の愛は永遠であると言いますけれども、その神の永遠の愛は父が御子を愛する愛でありました。御子イエス・キリストに向けられていたのです。この大宇宙、 この地球がいつ作られたのか、おそらくは誰にもわからないでしょう。今まで言われてきたよりももっと最近に作られたのだというのが、まあ、現代の学説なんだそうですが、あるいは気が遠くなるような昔に作られたのかもしれません。しかしそれがどんなに昔でありましても、永遠の神にとってはほんの最近の出来事でしょうね。聖書に一日は千年のようであり、千年は一日のようであるとありますけれども、神様にとって一日は千年のよう、千年は一日のようだからです。神様は人間を作り、人間を愛される以前からずっと御子を愛しておられました。神様が人間を愛された期間に比べれば、御子を愛しておられた期間は、まあ、永遠と時間を比べるのは無理があるかもしれませんが、もっと長いと言ってもいいんじゃないでしょうか。神様は人間を作られた時から初めて愛することを始めたのではないんです。永遠の初めから御子を愛しておられた。これをもっと身近な言葉で言うなら、神様の愛はにわか仕立ての愛ではありません。年季の入った愛、永遠の愛なのです。主イエス様はヨハネ15の9で弟子たちにこう言われました。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。父が私を愛されたというのは、死なる神の御子に対するあの永遠の初めからの愛のことを指しています。私たち人間は父が御子を愛されたその愛を完全に理解することはできません。しかしそれが永遠のものであり、完全なものであるということはわかりますね。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しましたというのは、父なる神様が御子を愛されたその父の愛で私たちを愛してくださったということを言っているのです。言い換えれば、神様がまるで御子イエス・キリストを愛するかのように私たちを愛してくださったということになります。これは私たちの思いを超えた大きな愛です。聖書は、私たちが神の子供と呼ばれるために御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう、そう言っていますが、この神の愛の広さ、大きさを立ち止まって静かに考えてみたことがあるでしょうか。この神の愛を少しでも考えることができたら、私たちはさまざまなものから、例えば劣等感から解放されるでしょう。人を羨んだり妬んだりする必要がなくなるでしょう。自信を持って人生を生きることができるようになるでしょう。さらに、もし私たちがこの神の愛を思い見ながら、日々にそれを思い見ながら生活ができるなら、思い煩いや心配や、あるいは失望、諦め、そんなものから解放されて人生を力強く生き抜いていくことができるでしょうね。あなたはすでにこの神様の愛をご存知でしょうか。それを受け取っていらっしゃるでしょうか。先ほど言いましたように、神様に向かって「アバ父よ」と心からの親しみを持って祈ることができるでしょうか。ヨハネ11章の12節はこう言っています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。イエス・キリストはあなたの救い主として、あなたの心と人生に迎え入れるなら、あなたは神の子供とされるのです。御子イエス・キリストの父があなたの父になってくださるのです。あなたはその父なる神様の子供となって父の愛を受けるのです。父が御子を愛されたあの永遠の完全な愛で愛されるのです。世の中の愛は、たとえそれが親子の愛であっても、夫婦の愛であったとしても、残念なことですが移り変わっていきます。愛し合っていたはずの兄弟姉妹が憎しみ合ったりするということもありえます。しかし神様の愛は変わることはありません。神様はひとたび神の子供としたものを決して見捨てることはありません。 私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。聖書にそう書いてありますね。また、あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。神様は私たちにそう約束してくださっています。神が御子を愛した愛で私たちを愛してくださっている。もうこのことを考えるだけでも私たちの心はいっぱいになります。そしてそれを私たちは理解しようとしても完全には理解できない。ところが聖書はまだそれ以上のことを教えているんです。それはどういうことかと言いますと、父なる神様がその永遠の愛で愛しておられたその御子を犠牲にしてまでも私たちを愛してくださったということなんです。本物の愛、それは愛する者を決して見放しません。決して捨てません。最後まで守り通します。ところが神様は最愛の御子を見捨て、十字架の上で罪人として死なせたのです。キリストの十字架の死、それは昨年も大勢の方をご覧になったでしょう。パッション・オブ・ザ・クライストという映画が描いていましたように、大変にショッキングな出来事であります。神の子が罪人となって苦しみ抜いた挙句生き絶えていく、それは人間がどんなに考えてもその意味はわからないでしょう。それは歴史の中で最も悲惨な出来事でありました。人間の頭脳では解くことのできない謎であります。しかし聖書はその意味を教えています。ヨハネ 3-16、 神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は御子罪人である私たちの身代わりに十字架に死なせてくださった。ヨハネ 3-16 は、御子は一人子であると呼ばれていますね。神様の御子はもちろん何人もいるわけではありません。お一人であります。でもわざわざ一人子と聖書に書かれているのは、神の御子が父なる神にとっていかにかけがえのないお方であったかを言い表しています。神様はそのかけがえのない御子を犠牲にしてまで私たちを愛してくださった。これが聖書の教える最も大切なメッセージなのです。神様の御子に対する愛を少しでも理解できるなら、その御子を与えてまでも罪人を救おうとされた神様の愛がどんなに大きいかが分かることでありましょう。母親の愛というものはどちらかといえば持っているものを守ろうとする愛ですね。女子学生たちはノートブックを持つときにこういうふうにこう胸に抱きかかえて持つんですね。男子学生はこう腰にこうやってやるわけですね。そういう違いがありますように、このエンブレイスするといいますが、本当に与えられたものを守ろうとする愛があります。ところが父親の愛というのは少し違いまして、持っているものを手放してまでも相手を愛するという面があるのです。いつの時代にもどこの国でも父親たちは国を守るため、あるいは家族を守るため、またあるいは他の人を守るために危険な場所にもあえて出ていきました。神様の愛が父の愛と呼ばれるのは、人間を罪から救い出すために御子を犠牲にすることも厭わなかった、その愛のゆえでもあるのです。私は日本の父へという本を持っておりまして、それを誰かにお貸したんですが、誰だったか忘れてしまったんです。この機会に覚えてらっしゃったらお返しいただきたいんですが、その本はグスタク・フォス神父、ドイツ生まれの方ですね。日本に栄光学園というその東京大学に何人も学生を送っている有名な学校であります。 日本の教育界に影響を与えた人でありますが、日本の父へっていう本を書いてらっしゃって、その本の中に、自分のお父さんの思い出をたくさんたくさん書いております。その一つにこんな文章があるんです。昭和40年、私は32年ぶりにドイツへ行く機会に恵まれた。予定してあった仕事をすべて終えて日本へ戻る前の日、私は父と長年親交のあった老神父のところに立ち寄って別れの挨拶をした。散歩しましょうと誘われて、私たちは教会の裏手にある墓地へ行った。思いがけず再び父の母に別れを告げることができた後で、老神父は静かな秋の日差しの中で話し始めた。何も言わないで黙って聞いてください。言っていいことかどうかわからないが、私はあなたの先輩なのですから言わせてください。老神父は父の墓に向かったまま軽く頭を下げて、あなたは日本で大きな仕事をしているそうですね。立派な大切な仕事だと聞いています。大変結構なことです。それから私の方へ向き直り、私にじっと視線を当てていった。しかしあなたはそれがどれほどお父さんのおかげを被っているか知っていますか。そしてあなたから親しみを込めたお前に言い換えて続けた。ドイツ語には2つ言葉がありますよね、あなたという。お前の親父は偉かった、お前に会いたくてたまらないと時折私に漏らしていた。いつかまた会えるだろうと死ぬまで思っていたようだ。でも残念に思わないでほしい。お前の親父は自分の犠牲は必ず神様が祝福してくださると固く信じていたのだ。自分の祈りや犠牲によってお前の仕事を助けてやりたいと口癖のように言っていた。お前の親父は本当に立派だった。老神父はゆっくり私に近づき、私の手を取って、あなたは力いっぱいやってきたでしょう。しかしその力はまた親父の力でもあることを忘れないでください。その日、父の墓の前に立って私は初めて涙を流した。グスタフ・フォス先生はこう言ってその文章を結んでいます。カソリックの神父は生涯独身でありますから、フォス先生のお父さんは普通だったら孫たちに囲まれて過ごす老後の楽しみがあったでしょうが、それを犠牲にしたのです。それだけではなく、息子を宣教師として外国に送り出したフォス先生のお父さんは、息子と一緒に語り合ったり、仕事をしたり、食事をしたりという普通の父親が持つ喜びを、それをも犠牲にしたのです。日本の父へという本を読みますと、フォス先生のお父さんがどんなにフォス先生を愛していたか、手に取るようにわかります。先生のお父さんは炭鉱夫で、この世の学歴などはありませんでした。けれども信仰と知恵とに富んだ人で、フォス先生の魂の教師でありました。この父と子の間には深い深い愛の絆がありました。それだけに我が子を手放し外国に送り出した父親の痛みはどんなに大きかったことでしょう。しかしフォス先生の父親は喜んでその犠牲を払いました。父なる神はその犠牲の愛で御子イエスを地上に送り、十字架へと送り出しましたが、フォス先生のお父さんはその犠牲の愛を本当に知っていたんでしょうね。それを知っていたからこそ32年間もの長い間、息子に会いたいと願いながらもその思いを神様に捧げ、息子のために祈りながら生涯を閉じたのです。私たちはご自分の御子を手放したこの神様の愛、父の愛、犠牲の愛によって救われています。この愛によってまた人生に勝利を得ることができます。ローマの8章32節、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が 通して御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。そうありますね。キリストの十字架の死が自分の罪であったと認めない人に、それは全く十字架は無意味なものかもしれません。しかしそこに神様の大きな愛を見る私たちには、十字架は勝利の印です。御子をさえ私たちに与えてくださった神が、私たちの人生に必要な他のものをくださらないわけがないのです。ローマ8章37節に、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですとあります。これは私は口語訳の訳が好きなんですが、口語訳では勝ち得て余りがあるとあるんですね。相撲で言うならばですね、8勝7敗やっと勝ち越したというんじゃなくって、全勝優勝ぐらいなものでありましょう。そういう勝利がイエス様によって、そしてそのイエス様を通して与えられる父なる神様のその愛によって与えられるのです。38節39節も読んでみましょう。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高さも深さも、どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。死も命もというのは、死ぬに死ねず生きるに生きられない、そんな切羽詰まった状況を表しているのかもしれません。御使いも権威あるものもというのは、目に見えない霊的な世界のことでしょうね。力あるものも後に来るものもというこの言葉の中に、私は今ある問題に苦しみ、後に来る災いに心配する、そんな人間の姿を見ます。力あるもの、これはこの世の権力者でありましょうか、高さも深さもという言葉によって、もう世界の一切合切のことがここに言われているのだと思います。しかし聖書はその他のどんな被造物という言葉を使って、力あるものも御使いも高さも深さも、それらは所詮は被造物に過ぎないと言い切っているのであります。それがどんなに大きく見えても、力あるものに見えたとしても、それは被造物であって、どんな被造物も創造者である神には立ち向かうことはできない、この確信がここで歌われているのですね。この確信、どこから来るのでしょうか。頭で創造者と被造物の違い、それは私たちは頭で理解できます。でもそれが分かったからといって、私たちはこういう確信を持つことができますか。できませんね。この確信は、創造者であるこの神様がイエス・キリストの御父であられ、イエス・キリストを信じる私の父となってくださっている、この信仰から来るのです。神様の愛を知り、神様の愛を確信するもの、そのものだけが私たちの理解を超えた問題、手に負えない困難、それがやってくる時でも、それが私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできない、この確信を持つことができるのです。神の愛によって、父の愛によって、私たちは勝利ある人生、この世を力強く生き抜くことができるのです。お祈りを捧げましょう。主なる神様、私たちがあなたを父と呼ぶことができるために、あなたはどんなにか大きな愛を与えてくださったことでしょうか。あなたが御子を愛された愛で私たちを愛してくださって、その御子を十字架で死なせるほどに私たちを愛された、そのどちらも私たちの限られた力では到底理解できるものではありません。しかし私たちはこの神の愛がイエス・キリストによって私たちのものとなっている、聖霊によって私たちの心に注ぎ込まれているということを知り体験しています。この愛によって私たちは支えられ生かされています。不確かな愛しか知らないこの時代の人々に、この素晴らしいあなたの愛を示すことができるよう、なお 私たちにあなたの愛を深く思い見るとき、その時を与えてください。あなたの愛に生かされて生きるものとしてください。今も変わらない救い主イエス・キリストのお名前で祈ります。